共同説教の原稿はですね、私が作所ママ、日本人の友達とか日本人に治って受けたことがないままこの原稿を作成していますので、間違い部分があるかもしれないんですけど、この聖書の教えるは人の口を通して神様が教えてくださることを信じていますので、神様の委ねながらですね、説教したいと思います。今日はイエス様の弟子に関することを話したいと思います。皆さん、アイドルをご存知ですか？日本でのアイドル、歌手とか芸能人とか有名なことです。私は日本の芸能人が全然わからないので、韓国のですね、 BTS とかいろんな有名なアイドルがあって、この従っているのこの好きな人たちですね、もう若者たちがファッションとか髪のスタイルとかヘアスタイルとかいろんなことを従って同じファッションのことを聞いて、同じ行動とかいろんな使用したのアクセサリーとかいろんなことを自分もですね、買って、欲して、いることがたくさんあります。有名なこととか従う欲しいの方々がいたら、この同じ姿を私もですね、同じ姿で従いたいことがあることが私たちの心です。イエス様も同じです。イエス様がですね、3年間公的な紹介が始まると、イエス様に従う人が多くなりました。イエス様がなされたことが人々にイエス様に従うようになようにしたのです。イエス様は天国の福音を伝え、街道で神様の御言葉を教えました。そして病人たちを治して、神様さまざまな奇跡を見せてくださいました。人々は神様の御国のことを知りたかっていました。そしてあんまりにも厳しかったモーセの律法ではなく、神様の御心が伝わる温かい教えに感動しました。そして何より病気が治っていろんな奇跡を見せてくださるイエス様を非常に驚き、この神秘的な能力を一度でも見ることを人々が望みました。しかしイエス様の周辺に人がこのようにたくさん集まっても、イエス様は12人だけを選択しました。これも集まった人々の中から選択したのではなく、イエス様が直接訪ね歩きながら呼びかけた 人たちでした。人々がたくさん集まって大きな群れを出すことに対して、イエス様は関心がありませんでした。聖書を見るといつもある一人に対して関心と話が書かれています。群れに対する話ではなく、イエス様にあった一人対する関心がイエス様の関心です。例えばですね、桑の木の上に登ってこの桑の木の上からイエス様にあったザカイ、ハンセン病気にかかりましたけど、容器を出してイエス様の身元に来たハンセン病気者、イエス様の衣の裾でも掘れば治るという信仰で、イエス様の衣の裾を触って闇治しを受けた12年間苦労した女性、 スカルというサマリアの町で昼間に水を汲みに来た一人の女性などなどのいろんな一人の方がイエス様に会いました。それでイエス様を見るために集まった見物人、見るだけですね、見るだけの人たちが多いですが、イエス様に直接会った人はいつも勇気を出してイエス様に進んできた人たちです。それで群れの中には見物人たちがいて、その中で弟子たちがいて、その群れを横切ってイエス様のところに進んだ人々がいました。その中で、ね、イエス様の見るためにですね、集まった群衆、群れがたくさんあるんですけど、その群衆の性格がですね、この内容がですね、違いです。いろんな人々がイエス様を見るだけです。どんな奇跡があるか、病気を治すことが、神秘的なことをこの見るためにですね、集まった群衆は見るだけですけど、その中でですね、近いに弟子たちがいます。イエス様が選択した弟子たちもいるんですけど、イエス様に学びたいが欲しいなので、イエス様に近づいて行ってイエス様を教えることを耳に向けて、これを聞くことのためにですね、集まった弟子たちもいます。その中でですね、群れからですね、イエス様の身元の前に直接ですね、進んでいた人たちがいました。直接イエス様を会うためにですね、イエス様に会うために自分の勇気を持ってイエス様に進んでいた人たちが一人一人です。その方がですね、ザカイ、ハンセン病者と、またイエス様が直接言った方なのなんですけど、そのいろんな病気を治していただいた者たちが、そんな人たちでした。それでですね、だから私たちはみんな見物人、見るだけを集まった人たちですね、見物人になるより弟子になることを望みます。しかし弟子になるためには、私たちがどのようにすべきかを今日の聖書箇所に二人はよく示しています。今日は二人の話を通して、見物人ではなく信者、弟子たちとしての深い信仰を持って私たちの人生を生きていくことはどんなことなのかについて一緒に分かち合いたいと思います。もう初めの一人はですね、律法学者です。どんな環境でも喜んで受け入れ勝ち抜く信仰が弟子たちの人生です。ある一人の律法学者がイエス様に出てきて、このように話します。先生、あなた方がどこに行かれても私はついていきます。彼の真心とそれに対するイエス様の評価は称賛だったのか、もうこれ非難だったのかは、もうそれとも間違っていると指摘するものだったのかは、聖書学者ことに意見がまちまちです。またその律法学者がイエス様に従って弟子になったかについても知れていることはありません。今日の聖書箇所もそのような結果に対する話もしません。しかしイエス様はこう答えてくださいました。キツネには穴があり、空の鳥は巣がありますが、人の子には枕することもありません。実際イエス様はすべてのことが終わって帰って休む家がありませんでした。もちろん 30년, 33살이, 33살의 진세로 쓰게, 이렇게 됐겠다. 예수様は, 30歳の前は, 요셉の 家で, 育てられて, 家が, あったんですけど, 30歳の時ですね, 3年間の, イエス様の 人生の中では, 中には, 休む 家が, ありませんでした。 時には 弟子たちの 家で, 帰郷したりもしたし, 誰かが 招待しなければ, いつも 道で, 道宿をしなければなりませんでした。 家というのは 最初単位の基本的な生活の条件です。ですから、着るもの、食べるもの、そして住むところを人々は基本的に良いことになります。しかしイエス様の 3年の生涯は そのようなものを用意しながら 生きた人生ではありませんでした。病院の治して誰かの家に一日をお世話になり、そうでなければ農塾をするほど生涯のすべてのエネルギーを伝えて教え直すことに すべて注ぎ込んだ人生がイエス様の人生でした。私たちが弟子になるということは、そのようなイエス様の人生をそのまま同じように生きることを言います。その地上での良い家、良い車、良い服、 このようなものに木を使ってエネルギーを使うのではなく、福音の地帯、お互いを教え、慰め合い、霊的にも肉的にも一緒に癒されながら、治るために祈る人生に再生の尽くすことが、イエス様の弟子になる人生です。 それでも神様は私たちに休める家を下さいます。そして使うそうなお金を与えて、時には豊かなほど美味しいものを食べさせます。私たちが弟子になって生きていく時、それらは私たちが満たそうと努力するのではなく、神様が時に従って私たちに 食べさせ、着せることです。もうイエス様はこんなことがないても、いろんなエネルギー、3年間ですね、神様を通して、人の子を通して、私たちにですね、全部エネルギーを注んでくださったんですけど、私たちは神様ではないので、神様ではないので、 神様が私たちに使うもの、必要なものを時々必要があったら神様が与えてくださいます。ですから私たちがこれが欲しいので努力するのではなく、神様が必要なことがあればある時に神様が私たちに与えてくださるという姿です、形です。それでどんな環境の中でも影響を 受け入れに与えたちに与えられた人生の目的のために生きていく人生が弟子になる人生、すなわちイエス様が生きていかれた人生です。律法学者という仕事、職業は非常に学問的で知的な常食を常食を満足する 欲求が強い人々の仕事です。それでイエス様の教えと律法の本質に対する教えが知的な刺激を与えたのでしょう。 それで人生、それで人生で、模範になるイエス様を見ながらその人生に従って、生きたかったのでしょう。しかしイエス様が最後に行こうとした場所をしたとすれば、律法学者はどこにでもついていくということができたのでしょうか。実際イエス様が最後に行かれた場所は十字架の上でした。そこには弟子たち、弟子でも律法学者でもない二人の高等が一緒にいました。弟子たちは逃げ、見物人たちはイエス様を呪いました。しかし聖霊が望み、弟子たちはみんなイエス様に従って十字架の上で立ち、悔い改めた見物人たちは弟子になってイエス様の人生を同じように生きていくクリスチャンになりました。私たちは誰ですか。弟子ですか、見物人ですか。無理な宗教的、熱意ではなく、イエス様の人生が私たちの中に現れるように弟子になる人生のために一緒に祈ります。二つ目の次の人は弟子の中で一人です。与えられたものに未練を持って行きません。続いてイエス様についていくと言った人は弟子の一人です。12人の弟子というよりはイエス様に従うためにいつも一緒に通った人々の中の一人でしょう。彼はイエス様に先に父親を葬ることを許しほしいと言います。彼の余生には今すぐ父親が亡くなったのか、それともいつか父親が亡くなったので高齢の父親が亡くなったからイエス様に従うということなのかは不明ですが、イエス様の答えは簡単です。私に従ってきなさい。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいという言葉です。どうしてその程度もできないようにして従うとおっしゃるのか、イエス様は冷静に見えることもあります。しかし一言の本質は条件の付けずに直ちに従うという意味です。主が私たちにある仕事を任せるときに私たちに無理に任せません。ある感動で私たちは自発的に神様の前に感謝し従うと祈ります。しかし私たちの心の深いところには、私が享受していた良いものは残しておきたのか、それをある程度猶予した後にしてもいいかもしれないという考えをします。私たちはこの地上に手ぶらで来ました。しかし生きていく中で私たちは多くのものを神様から受けることになります。たくさんのお金、良い家、ある程度の地位と権力、愛する家族と私が交友する趣味と目に見えない計画です。しかし私たちが死の前ではその全てを手放して再び手ぶらで主のそばに行くしかありません。弟子たちの人生も同じです。ペテロのように船と網を捨てて直ちにイエス様をついていきます。マタイのように働いていた場所で直ちにイエス様に従います。聖書の彼らのように すぐにそのパニはいなくても、時には神様は私たちに直ちに何らかの従順の望む時があります。その時私たちは聖書の弟子たちがそうだったように未練なく享受したことを諦めて他の道を選択できなければなりません。私たちが日本に来る前に韓国のいろんな日本選挙のための団体の集まりに参加したことがありました。彼らは日本に行くと言って行かせなら行くと祈ります。しかし実際に日本に来て選挙をしている人はごく少数です。私が日本選挙を準備するために教育を受けた団体にも日本に行くと準備していた人が私を含めて7人でした。しかし今日本にいる人は私とその当時高校生だったある女学生一人だけです。他の人々はみんな離れない理由があるそうでした。それを悪いと言いたくはありません。簡単ではないので、簡単ではないのですから、すべての状況を無視して無理にことを成し遂げようとするのも良いことではありません。しかしその理由が超える従順の見せてくれた人々には神様は神様のことを見せてください、導いてくださいました。そしてそれはその人々のもう一つの神様との経験になりました。皆さんに私はその人たちのように経験を求めているわけではありません。皆さんをお呼びになることは別のことだからです。しかし形は違いますが、その核心的な内容は同じものです。私が行くところならどこでも一緒に行けるのか、時には未練の持たず私が呼ぶ時に喜んで従うことができるだろうか、弟子になるということはまさにそのような従順の決心した人々であり、そのような人々を通して神様の偉大なことは起こります。そしてそのような人々を初代教会主体の人々はクリスチャン、すなわちイエス様に従う人々と呼びました。信仰が深まるということは、私たちの中でそのような人生の姿が現れることを意味します。私たちみんなが形は違うが、各自の与えられた人生でクリスチャンという弟子の姿と献身が現れる人生が続くことを祈り願っています。その内容はどうでしたか。弟子になることは難しくなるかと思ったんですけど、それはですね、イエス様を信じている私たちにみんな、全ての方々、全ての人たちにイエス様が求めることです。私たちはイエス様を信じたんですけど、見るだけためにですね、集まった群衆、群れの中での一人ではなく、神様の御言葉に従って神様の御心に従って行くことができる弟子になることが、イエス様が私たちに願うことです。ですから二人の弟子になりたいの方々を人物を見て、いろんなことが分かります。一人は律法学者でなんですけど、神様にどこでも神様、イエス様が行っても私も一緒に行きますということを告白します。 イエス様はですね、これはダメだと言われないで、もうこれはいいだと言われることもないで、私イエス様自身のことを説明してください。イエス様が行くことところはどんなところでしょうか。これ私たちが求める人間的なところではなく、神様の働きが、神様の御業があるところです。イエス様の最後の目標はどんなことでしょうか。十字架にかかって苦しみを受けるところです。そのことだったら、いろんな蘇られるイエス様の復活があるところです。私たちも同じです。どこでも行きますと告白したら、私たちはイエス様の同じところではないんですけど、同じ姿です。困難なとこ、困難な場所、いろんな難しい状況、いろんな大変な時期を過ごしていることが信仰的なことだったら、神様が私たちに、言われたイエス様の場所ですから、私たちもイエス様と共に歩むことです。次は弟子たちの一人でです。12人か群れの中でかわからないんですけど、この一人の弟子は、私がイエス様についていきたいんですけど、音の葬ることも知って、後で私がイエス様に従いますと言ったんですけど、イエス様はですね、死人たちを死人たちに葬らせてなさいと言われて、この厳しい状況を教える。弟子になることは厳しいことがあります。私たちの心で、いろんな残ることがたくさんありますから、私たちはですね、前こんな祈ったことがありました。イエス様、早めに来てください。イエス様の再臨を早めに見たいと思いますので、神様早めに来られてください。神様、マラナタ神様、来てくださいと祈ったんですけど、心の中ではですね、私が結婚の前ですから、私が結婚した後から来てください、私が子供が産んだら、子供が 見たらその後で来てくださいというの心があります。私はでも同じです。みんな心の中で人間的な未練があります。それでそれこと未練を持ったら、神様に従うことができないです。そのことはですね、父親を葬ることがこの弟子の話なんですけど、私のことはどんなことがありますか。私の心の中で未練を持っていることがありますか。神様に従うこと、信仰こと、私が信仰を持って、クリスチャンになることはどんなことですか。神様に従うこと、御言葉に従うために、私たちは他の人とは違う生活をしますというの祈りがあったんですけど、その中で未練を持って、あ、それはちょっと神様持ったとか、解決した神様行けたいですけどというの未練がありますか。それだったらですね、イエス様が私たちに教えてくださるというの内容がですね、死人たちは死人たちに葬らせない、あなたは私に従いなさいというの命令です。これは無理だったと思ったんですけど、順番のことだと思います。順番、ボタンのですね、このボタンをすることですね。これがですね、間違った時はどんなことですか。そうだったらですね、おかしいです。順番があります。私たちは一番目は神様に従う、次は神様が私たちに未練の持ったことを私たちに知ったんですけど、神様はこれをそのまま私たちに与えてください。私たち欲しいしていることでは違う姿なんですけど、 まあ、これはですね、前私たちが思ったより良いことで神様が私たちに与えてくださいます。それが信仰のことです。神様が私たちに与えてくださること。そうだったらですね、このようなボタンをですね進んで、することになります。信仰はこんなことです。未来の持たずに神様に従うことが私たちに一番するべきことです。しなければならないことです。ですから二人の弟子を見ながら私たちの信仰をチェックしてください。私個人的な未練、私たちは神様にどこでも、神様が行くどこでも一緒に行きますというの心が私たちの中でありますか。確信しながら神様に祈ることが信仰のことです。お祈りいたします。神様感謝します。私たちのためにすべてのことを捨てて、神様十字架にかかれて私たちの代わりに、私たち罪のために神様が私たちを罪を許してくださいました。神様のあらない神様の愛感謝いたします。私たちもその愛に感動して、神様イエス様がどこにいても私もついていきますと告白したんですけど、私たちの中で罪人としてのいろんな未練があることを確認しております。神様、私たち弱さを神様がご覧にくださって聖霊様の助けを与えてください。私たちは手を取って神様、捨てることは捨てて、神様未練の持たずことがあったら未練の持たないように、神様が私たちの信仰を助けてください。神様の手を取って歩んだら、神様進んで、一歩一歩が神様の祝福の中で私たち幸せなことになることを信じて告白しますので、神様、神様の弟子になるため、クリスチャンになるため、神様私たちの信仰生活を神様が助けてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。